Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。早速今日も始めたいと思いますが、先週も言ったんですけど、私女子2人の母なんですね。で、うちの子たちはもうある程度大きくなってはきてるんですけれども、その女子2人を育てているからか、結構最近女の子絡みの質問をいただくようになりましてね、なんか特に女の子で気をつけることってありますか？みたいなことをおっしゃっていただくことが多いんですけれどもね、ちょっと考えてみた時に、最近ね、ジェンダーのお話とかって男女平等ももちろんだし、女の子でも男の子でも自分らしくっていうことは基本にあるとは思うんですけど、やっぱりちょっと脳みその仕組みが違うっていう部分もあって、男の子に響きやすい言葉で、それに対してやっぱり女の子に響きやすい言葉っていうのは若干異なる場合もあるんですよね。で、その辺で私、女の子をずっと育ててきて、その経験からお母さんたちに質問いただくんですけれどもね、なんかすごい最近多いのが、お母さんが喜ぶであろう答えしか言わない子がいるみたいなね、女の子でね、自分の意見がないんですうちの子みたいなことをおっしゃるお母さんが何人か見えて、ちょっとじゃあ今日はそのことについてお話ししてみようかなと思いました。で、後ほどちょっとお伝えしたいと思いますので、今日も30分どうぞよろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 I stand at your gate.実践できるママが笑顔になるヒント、最初に言った感じのことですよね。女の子で自分の意見がない子がいるという話をよく最近聞くようになりました。お母さんからね、ご相談っていう形で、自分の意見がないのか、自分の意見を言わないのかっていう感じで、お母さんも困ってらっしゃるんだと思うんですけれども、なんかね、一緒になんかしようか、これこれするとかって聞くと、なんかどっちでもいいよとかね、お母さんがやることをやるよみたいなね、どっちでもいい、私どっちでもいいの、お母さんどうしたいみたいな感じで聞かれることが多かったりと か、あるいはなんかこう顔色を伺いながら、お母さんこっちって言った方が喜ぶんだろうなと思っている感じっていうのがすごいお母さんにも見えるので、困ってる、どうしたら自分の意見を言えるようになるんだろうっていうことを、この最近ね、立て続けに何人かの方に伺ったので、ちょっとねこちらでシェアしてみたいなと思いました。まあ、大体ですけれども、そういうふうに言う子って内気というよりはお母さんのこと好きなんですよね。だからお母さんを喜ばせたいっていう気持ちが強いために、お母さんが喜ぶ答えを出そうとするっていうのはもちろん傾向としてはあると思います。で、そのために自分の意見がもしあってもしまったりして、お母さんがこう言った方がきっと喜ぶみたいなね、話の仕方をしようとするっていうことなんですけれども、そういう時にお母さんどんな聞き方してますかって聞くと、多いのがですね、二択が多いんですよ。するしないみたいな、これお母さんしようと思うけどあなたはするかしらとかね、だからイエスかノーかで答えるような質問を投げかけている場合がすごい多いです。で、例えばその挙句にですよ、例えばお茶飲む飲まないって聞いて、飲むって言ってお母さんが飲まないって言ってね、お母さんが今一緒に飲もうと思ってたのにと思うと、飲まないんだみたいなね、お母さんが返事をするわけですよ。そしたら子供はやっぱり飲む飲む、お母さんと一緒に飲むみたいになっちゃって、そうするとやっぱりどんどんお母さんに寄せていく、お母さんに合わせていくっていう癖がついちゃいますよね。なので、そういう場合というか、そういうこと癖がついてる女の子のお母さんによく言ってるのが、もう二択の質問はしないでねって言ってるんです。するのしないのとか、どっちなのみたいなね、聞き方をすると、もうお母さんに合わせるか、もうどっちでもいいよみたいになっちゃうかっていう、どちらかの、答えを出そうとするので、そうではなくて、コツとしてはね、五択ぐらいできればあげてほしいなと思います。なんかこう、お茶飲むでも、何飲みたい、ジュース、お茶、おさゆみたいな、そういうのとかもあるし、なんか一緒に遊ぶ、何して遊ぶっていうような時も、五択ぐらい、ゲームする、カルタする、外で遊ぶみたいな、こういっぱい並べられてあげると、その中から選ぶっていう癖をつけると、だんだんだんだん、お母さんは何を私が選んでも別に怒ったりしないし大丈夫なんだっていうことがわかるので、そうすると自分の意見がだんだん言えるようになります。お母さんが喜ぶ答えを出そうとする癖がついちゃってる子っていうのは最初は時間かかると思いますので、できるだけ2択やめて5択、まあ3択以上ですね、3択以上から5択ぐらいの中から選ばせてあげるっていう習慣をつけてみてください。はい、ではここで今週の1曲です。スーパーフライでビューティフル。 では今週も引き続き、この番組の提供であるイデコラボさんにお邪魔しています。で、今日もね、大阪からゲストの方をお越しいただいたんですけれども、先週に引き続き、大阪府でご活躍中のママと子どもの自信を育てるコーチング宮本まどなさんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。なんか先週ね、結構こういう風に講座をやってるんですよとかっていうことを具体的に結構教えてくださったと思うんですけど、
はい、ま
あ、でもそもそもなんでそういうことをしようと思われたんですか。まあ、コーチングを学ぼうと思ったきっかけとか。
それはですね、マスミン、結構長くなります
そうなんですか。ぎゅっと手短にお願いしたいんですけど。
わかりました。
どんな感じですかね。
ですね、経緯としては、私多分前回もお話ししたと思うんですけど、もともとバリバリの営業職でですね、もう朝から晩までずっと働いてるような人間だったんですけど、そこに、結婚し、出産し、育児し、っていうところで、会社に、私は結構その仕事、働くことは結構生きがいなので、仕事復帰もすごく楽しみにしてたんですけど、実際意気揚々と会社に復帰した日に、そこで待ってたのが、もう、まあ、事実上戦力外通告というか。
お、何言われたんですか。
君に渡せるお得意先はないという感じ。おう。でした。
まあ確かにブランクがあるし、その代わりの人もいるだろうし。
そうです、そうです、そうなんです。
でもそんなはっきり言われちゃったんですね。
そう、でも営業職なのでやっぱりずっとオフィスにいないといけないっていうのは相当なショックでしたし、あと当時大阪から京都まで通勤していたので、朝6時半に出て、でしかも時短にしてもらったのに6時の保育園のお迎えに間に合わないっていう状況になります
ね。なぜ。
そうなんです。
しかもお得意先ないって言われてるのになぜっていうことですよね。
そうなんです。もう本当出社初日に保育園に遅れました、お迎え。
そうなんですね。
そんな感じで、ママってこんなに働きづらいんだなっていうのは想定してましたが、結構打ちのめされました。
なるほどね。わーママがぶつかる壁ですね。そうです。最初の
やっぱり復帰してみないとわからない部分もあるので、
会社にもよりますしね。
そうなんです。
でも営業って言ったら確かにこうね、お得意先を待たせるわけにいかないから、代わりの担当がつくから。
そうなんです。
復帰したから返してくださいっていうのもできないしっていうことですよね。
そうなんです。そうなんです。
そっかそっか。
そういうね、風な会社がそんな状態だし、あとはただでさえ育児結構責任がやっぱり伴いますし、そういうところにも不安というか、そういう両立の部分でも結構私考えてしまって、もう心の余裕もなく結構ボロボロだったんですけど。
なるほど。
で結局転職もしました。
あ、もう無理ってなって。
でいろいろ経験して、でそれと並行してやっぱり自分本当は何がしたいのかなとか、ママでも活躍できる場ってないのかなっていうのを探す旅に出ることみ
たいな。旅に出たんですか。それは物理的な旅ですか。
物理的なものではない
心の旅。
結構そうですね、結構いろんな勉強しました。
あ、なるほどなるほど。
でその中で出会ったのが先ほどのマザーズコーチングであり、キッズコーチングっていうところです。やっぱり自分の内面について深く知る機会っていう、今までやっぱり時間取れなかったですし、であとは我が子たちのキャラクターとか、あとはそれに合った心がけ、キャラクターが分かって、それに合った言葉がけがしっかりできると、やっぱり子供も伸ばしてあげられるなっていう部分はすごく共感したので、でそういうところできっかけっていうところですね、コーチングと出会ったきっかけ。
なるほどね。でそれで自分で、まあもちろんだから最初はご自分のためにっていうことだったんですよね。
そうですね、ちょうど当時、そう、長男に対する言葉がけで悩んでた時期でもあったので。
でそれをご自分のために勉強して、なんだろう、子育てに生かしたり自分の気持ちを整えたりすることに役立ててこられて、それをなんで先生になろうと思ったんですか。
やっぱりそれを自分が学んでものすごく良かったんですね。やっぱり自分がすごい育児に対して楽になれたんです。
気持ちが変わった。
なのでやっぱり同じ、特にワーママで、 ち両立とか、うん、あの悩んでるママたくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、そういう方々同じ経験をしたからこそそういう方々の力になりたいなっていう気持ちがものすごく強く出てきまして、う
ん、は
い、それで講師っていうものを目指すようになりました。
なるほどなるほど、はい、でそれを今実践されてるってことですね。
そうです、はい、
よくわかりました。なんかやっぱり人に歴史ありじゃないけど、
うん、
あるんですね。
な
んか
こう、ね、そうですね、
しようと思う、何か行動を起こす裏にはいろんなご苦労というか思いというかがね、
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあそんな風にして今活動されてる宮本さんなんですけど、これからやってみたいことってありますか？
これからやってみたいことですね、やっぱりあの今講座いろいろさせていただいてるんですけれども、
はいはい、
今は、まだママたち、
うんうん、
を対象にやってるんですけれども、
はい、
今後はやっぱりあのもっとですね、普段お子さんと接する機会が多い教育現場の先生方ですとか、うんうん、あとはキッズスクールの先生だったり、ほうほう、うんうん、そういう方々にもっと知って、この情報を知っていただけたら、うんうんうん、もっと才能を伸ばせるお子さんが増えるんじゃないかな、希望を持てる子が ね、増えるんじゃないかなっていう気持ちがすごいあるので、
うん、
はい、そういう風な方々にもアプローチをかけていきたいなとは思ってます。
なるほど、だからお母さんもちろん大事だけど、うん、お家だけじゃないっていうことですね。
そうです、やっぱり学校とかお家以外で過ごす時間がどんどん長くなっていくので、
うん、これからそうですよね、共働き家庭もどんどん増えますしね。
本当にそうだと思います。なのでそういう風な子たちを、
うん、
家以外でも、うん、あのちゃんとそういうコーチングの手法で見守ってあげてほしいなっていう気持ちがとってもあります。
じゃあそうやって学校、例えば学校とか、はい、幼稚園保育園とか、
はい、
習い事のところとか。
そうですね、うん、
なるほど、はい、そういった先生に、うん、もっとそういうコーチングができる人を増やす、
はい、そういうふうな視点を持っていれば、うんうんうん、なんでしょう、確一的にならないというか接し方が、
あ、はいはいはい、はい、
この子はこうだからこの部分を伸ばしてあげようとか、うんうん、こういう言葉がけをしてあげようとか、うんうん、そういうふうな意識を先生が持つことで、
うん、
やっぱりお子さんもやる気が全然変わってくると思うので、
うん、そうですよね、やっぱ集団指導って難しいですもんね。
難しいですよね。
なんか何十人とか一緒にね、
はい、
ちゃんとこう、まあ、学校なんか特にあのやらなきゃいけないこともいっぱいあって、
はい、
一人一人になかなか、
うん、
もちろん大事なことなんだけど、
はい、
そのどうやってそうやって一人一人に注力っていうかね、こう目を向けて一人一人に合ったことっていうのをやっていけるのかっていうのは、学校の先生結構悩んでらっしゃる方も多いですよね。
うん、本当にね、今やっぱり接し方とかで本当に変わると思うので、
うんうんうん、
ね、そういう知識を持っているだけで、
はい、
やっぱりあの変わってくると思うので、
うんうんうん、あ、そうですよね、うん、
先生の意識も、あと保護者の意識とかも変わってくると思うので、うんうんうん、そういうところにアプローチしたいなと思ってます。
なるほどね、はい、じゃあもうこれ聞いてらっしゃる学校とか幼稚園の先生いらっしゃったら、もうぜひにって感じですよね。
はい、ぜひ。
何、どこでも行きます？
あ、どこでも行きます。
本当に、はい、だから大阪でなくても全然大丈夫ですよ。
関西圏は、はい、私今度三重の伊賀の方にも行けますし。
あ、講座しに、
はい、
あら、まあ素晴らしい。伊賀、
はい、
伊賀って、あ、そっか、三重か。
はい、三重です。
なるほど、
は
い、すごい、結構遠いですもんね。
そうですね、もうでも車とかで行くと、もう
あっちこっち
車圏内ですので、
アクティブなんですね。アクティブに車運転好きですか？
はい、大好きです。
あ、なるほど。
もともと営業職でずっと車でしたので。
あ、そうかそうか、慣れてるんですね。
はい、はい、ドライブ大好きです。
わかります。じゃあ結構車で行ける範囲ならどこでも行きますよっていうことですかね。
そうですね、うんうん、はい、
じゃあ皆さん、もしこれ聞いてらっしゃったら、あの、ぜひにっていう感じなんですけれども、もしそういった方が宮本さんにじゃあ来てほしいってなったら、どこからお願いしたらいいんですかね。
はい、あ、ですね、私今アメブロをやっておりまして、
はい、
宮本マドナで検索していただくと出てくるんですが、
はいはい、
そこにあのお申し込みと、あと問い合わせフォームっていうのがあるので、はい、そちらにご記載いただいて、
はい、
そうすると私の方に届きますので、
なるほど、
それでまたご調整させていただければと思います。
わかりました。じゃあアメブロにとりあえず行くんですかね。
はい、
アメブロで宮本マドナ、
はい、
さんっていうことで検索すればいいですね。
はい、ぜひお願いします。
宮本まどなさんはひらがなですよね。
ひらがなです。
ひらがなで、はい、だから宮本まどなっていうことでアメブロで検索していただいたら、出ますよっていうことなので、はい、そちらでお問い合わせしてくださいっていうことです。はい、ありがとうございます。じゃあね、そうですね、まあ先ほどのお話にもちらっと出てこられたんですけれども、ずっとだから働いてこられて、うん、ママさんになってからも働くママさんだったんですよね。
はい。
ね、そういう働くお母さんとして、
はい。
なんかまあ子育てに限らずなんですけど、こんな風に私は思ってますみたいな、はい、なんかあります？
そうですね。子供たちの思いというところで言うと、うん、私のやっぱり働く原動力です。うんうんうん、はい、子供たちがいるから私ね、転職もしたり、うん、このように今講座もできていますので、うん、本当に子供たちには感謝してます、
はい、
もちろんね、主人も本当に理解してくれてますので、うん、本当にそれが私の支えになってます。
いいですね、家族が支えて言い切れるってすごいと思う、はい、本
当にもうありがたい限りで。ね、で子供については私、うん、コーチングのいろんなワークをしていく中で、はいはい、私の子育て指針っていうものが分かりまして。
お、何ですか？
はい、それがですね、自信と経験値を高めて、はい、うん、世界で生き抜く力をつける。
世界で生き抜くんですね。
そうです。
単に生き抜くんじゃなくて。
そうです。これからもやっぱりグローバル社会にどんどんなっていきますし、うん、はい、もう AI もどんどん出てくる中で、うんうんうん、やっぱりどんな風に価値のある人間になれるかとか、うんうん、あとはやっぱりその中でしっかり生き抜いていくには自信と経験値がとっても大事だなって個人的には思ってるんですね、
はい
はい、なのでやっぱりそのコーチングを通して子どもたちにも自信を育んだりとか、うんうん、あとはたくさん本物体験をさせてあげられたらなと思ってます。
例えば、例えばどんな、
例えば本当にその道のプロの方の、はい、例えば演奏を聞くとか、うんうんうん、あとご講演を聞くとか、はいはい、実際お仕事体験をするとか。
お、面白いですね。
そういう風な感じでどんどん視野を広げてあげたいなと思ってます。
あ、子供のね、
はい、
それ面白いですね。なんかお子さんだけじゃなくていろんな子集めてできれば面白いかも。
そうなんです、本当に、ね、いろんな感じ方が、うん、それこそキャラクターが違うことによってあると思うし、
はいはいはい
はい、そこからねお互い学べることもあると思うので、う
ん、なんか子供って親以外に憧れの存在って絶対必要だって言いません、うん、なんかそういうなんかこんな大人になりたいみたいな大人がそういうプロの仕事とか見ることでできるかもしれませんもんね、
はい、
お子さんの中に。
本当にね、なんかそこで夢ができれば、うん、ね、それを伸ばしてあげたいと思うし、うん、はい、そういう部分で、はい、やってみたいなと思います。
なるほどね。そっか、お子さんってなんか、はい、まあね、まあ、私も含めてなんですけど、母親ってこう安全パイを選ばせたいというか、なんかね、まともな人生とか人並みの幸せとかいう枠を、うん、作りたくなっちゃう。
この、わかります、
守りたい本能なのかもしれないけど、うん、でもそれが子供にとって幸せとは限らなかったりしますもん、うん、
本当に、ね、おっしゃった通りで、うん、失敗から学ぶっていう意味もの経験値、う
ん、あ、なるほど、
もやっぱりあって、うんうん、ね、ちょっとやそっとじゃ折れない心も育ててあげたいなと思ったりしてます、
うん、いいと思いますいいと思いますっていうのもあれなんですけど、そうですよね、うん、なんかお子さんおいくつでした？
子供が今4歳の男の子と、うん、あ、そうですね、あと2歳の男の子です。
男の子のままなんですね。
そうなんです。
なるほど、じゃあいろいろ体験っていうのはなおさらですよね。
そうなんです。
女の子も確かに体験大事だけど、男の子だったら自ら出かけていきますしね。
はい、私自体がもうアクティブなので、ああ結構外に毎週末出ていきたい方なので。
そうなんですか。外出が好きなタイプですね。
外出が好きなタイプです。
私は一日中家で本を読んでいたい人ですそうなんですね、はい、外出て何するんですか？
もう 本当に近くの公園行ったりとか、うんうん、あとはもうね、あの主人もお休みだったら、はい、じゃあ今日はここ行こうって言って遠出したりとか、だいたい日曜日はどっか行ってます、
ね。あ、なるほど、はい。結構じゃあ家族全体でそうやって行動するんじゃないけど、こういろんなところで。
好きですね。
いろんな体験を。
はい。もう子供たちは日曜日はどっか出かけるもんだと思ってる
みたい。それぐらいだとでもいいかもしれないですね。それがもう子供さんたちのこうスケジュールの中に組み込まれてる感じです、
はい、そうなんです
ね。もうすごい、もうなんかそのあれですけど、そのお二人もそのまああのなんていうのかな、大変な盛りじゃないですか、4歳と2歳って、
はい、
の男の子を育ててるようには見えなかったりするんですけど
ありがとうございます。
どうしたらそんな余裕でいられるというか、なんかまあ余裕じゃないかもしれないけど、はとめいつもこうニコニコニコニコしておしゃれだし可愛らしいママさんって感じじゃないですか。どうやったらそうやっていつも笑顔でいられます？
そうですね、本当にもうあの何か落ち込むこととかもなんか最近なくなってきて
そうなんですか、は
い、本当にコーチング学んでマインドから本当にプラスになったなと思います。落ち込んだ時は私はもうチョコレート大好きなので、はい、もうチョコレート食べたり、あとはもうさっき外行くの好きって言ったんですけど、うんうん、はい、もうお外行ってカフェ巡ったりとかも好きなので、
はい、気分転換、
気晴らししてます。
なるほどね、はい、やっぱりそうやって自分のなんていうのかな、気分転換の方法をちゃんと知っておくっていうの大事ですよね。
大事です、本当に。
皆さんもぜひ参考になさってください。はい、では、お話はなかなか尽きないんですけれどもね、こう時間になってしまいましたので、またの機会にぜひお越しいただきたいと思います。今週のゲストは大阪府でご活躍中のママと子供の自信を育てるコーチング、宮本まどなさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
When your legs don't work like they used to before.
And I can't see your feet. FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
さあ、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ねえ、宮本さんのそのまあずっと働いてこられて、バリバリ仕事に生きがいを感じてた中で、出産育休を経て復帰した後の挫折っていうね、多くのお母さんが経験したことあるんじゃないかなと思います。だからこそそういう方はね、ぜひ宮本さんとおしゃべりしていただいたら気持ち分かってくれるんだなっていうのを実感できるんじゃないかなと思います。またね、何か一つでも相談したいわっていう方は検索してみてください。はい、今日も皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。Without a